割烹みすず第20回、11月に入りまして、さらになんか肌寒い日がね多くなってきましたけれども、もう朝なんか布団から出るの本当嫌ですからね。頭寒くてしょうがないんですよ。まあそんなことも踏まえつつ、皆さん風邪などひかないように気をつけてください。で今回は、まあ冬の食材の代表的なところですね、カニについてお話ししてみようと思います。まあ、カニと一口言っても、いろんな種類があるので、まあ、今回はズワイガニとベニズワイガニを、まあ、メインにちょっとお話ししてみようと思うんですけれども、ズワイガニは一応漁期が11月から翌年の3月までというふうに、その取れる期間を決められているんですけれども、まあ、大体200メートルぐらいの深さのところで水深がおよそ1度から3度ぐらいの海底に多く生息しているカニで、取れる漁場によってその名前がいろいろついてたりするんですけれども、松葉ガニとか、越前ガニとかっていうふうに言われますけれどもね、まあ同じズワイガニなんですが、でオスとメスで大きさがものすごく、違うんですけれども、これはメスっていうのは最初の脱皮をした後にすぐ、卵を放卵するんですね。でその卵を抱え始めるともう二度と脱皮をすることがなくなるので大きくならないんですね。ですからそれこそ甲羅の大きさが10センチにも満たないような小さな、カニのままで一生を過ごすわけですが、でオスの方はといいますと、まあ、大きいものだとそれこそ 7,80 センチぐらいまで、大きくなって殻がそうですね20センチ近くあるのかな、大きいやつだと、まあ、値段もまあちょっととてつもない桁違いな値段になることもあるんですが、昨シーズン一番高いやつは1匹10万円っていう値段がついたやつもあったっていうふうに聞いたことがありますけど、まあ身の入ってる入ってないでまた足がついてるついてないですごく値段の変わる海産物ですから、本当に足が揃ってないと商品価値としては非常に低くなってしまうという、まあしょうがないっちゃしょうがないんですけども、こればっかりはねやっぱり姿形でまず、選別されてしまうというのは、まあ、カニの特徴的なところかもしれませんけれども、そしてこのズワイガニによく似たベニズワイガニというのがありますけども、まあ、ベニズワイガニは漁期がさらに長くて9月から翌年の3月までを漁期としているんですが、でベニズワイガニはさらに、ズワイガニよりもちょっと深いところにいまして、だいたい500メートルぐらいの深さのところで底引き網とかで取られるんですけども、まあ、ズワイよりもさらに深いところにいるということで甲羅が若干柔らかいんですね。まあ、これは水圧の関係かもしれませんけれども、あと身質もちょっと、柔らかいので、触った感じはちょっとなんかプニプニした感じもしないでもないんですけれども、ベニズワイガニとズワイガニ特徴的に違うところはもう色がまず違うということなんですけれども、甲羅の形とかももちろん違うんですが、ベニズワイガニは表も裏も非常に鮮やかな朱色をしているんですけれども、ズワイガニは裏がちょっと白いですね。まあ食べ方としてはどちらも同じように食べられていますね。やっぱり 生きたやつを仕入れて、まあ、あの足をカラーを外して冷水にさらして洗いにして、まあ、刺身ですね。でそのまま食べたり、あとはまあ焼いてもよし、揚げて天ぷらとかでもよし、で甲羅に味噌を乗っけてそこに身をほぐしたやつを入れて甲羅焼きにしてもよし、もちろん冬場は鍋なんかでもよく食べられますけれども、まあ非常に利用価値が高いので、まあ中にはあのカニはあんまり好きじゃないっていう方もいらっしゃいますけれども、まあすごく和洋中問わず利用範囲の広い食材ですから、まあもちろんその時期になれば需要も高くなる、まあ、それと並行して、値段も若干高くなってしまうという傾向もあるんですけれども、
thank you.
あとまあズワイとベニズワイ以外だと毛ガニやタラバガニがまあメジャーなところなんですが、まあタラバガニは一応カニっていう名前ついてますけど、分類上はエビなので、ヤドカリとかと同じ、種類なので、足の数がまず違うのと、あとまあ細々といろいろと違うんで、分類上はエビの仲間というふうに、生物学上ではなっています。まあ食べるんだったらタラバガニがっつり食べた方がいいよねって言われる方もいらっしゃいますけどね、まあ大きいんで、というわけで今回はカニについて、お話ししてみましたけれども、まあ次回以降もまた少し、冬の食材をいろいろと紹介していこうと思っていますので、またお時間ありましたらぜひ聞いてください。それでは今回はこの辺で、ではまた。